岡田さん。
何ですか、悟さん。
私、大学受験を失敗しましてですね。
はい。
第一志望の国立大学にはちょっと落ちてしまってですね。
昔の話です、
ね。昔の話ですね。今のところ
の。の話
はい、仕事をしてですね、はい。で、振り返ってみると、やっぱり失敗した原因は、その最後の冬の時期とかですね、今まさに収録してる時期とかに、こう、粘り強く勉強を加速させていくんですけども、
はい。
その時期に、やっぱりうまくいかなかった、伸びなかったっていうね、うん、まあ、痛恨の、思い出があってですね、うん、それはやっぱり大きな原因が一つあってですね、うん、その時に発売された風来の試練2っていうゲームがですねあってですね、はい、まあ、私はもうこのシリーズにもうドハマりいたしましてですね、うん、もう高校時代もその初代のスーパーファミコンの風来の試練、ゲームボーイで出た風来の試練ゲームボーイみたいなのがあってですね、日本で50番目ぐらいに早く解いたんですよ。そのぐらいなののめり込んでですね。
わかるんですか、当時で50番目。
当時ね、はがきで、はい、チューンソフトってこれ作ってる会社に出して、それでその解いた時のそのなんか称号みたいなのがあってですね。でそれを出すと遅れるっていうんで、
謎解き
で、私は千葉県習志野市に当時住んでたもんですから、はい、多分ちょっと地域差が多分あってですね、新宿とかではがき投函すればもしかしたらもうちょっと早かったかもしれないんだけども、とにかく早く解いて、
それ何番か教えてくれるってことですか。
そうそう、それで50番目ぐらいだったんですよ。で、風来の試練2というのはですね、これも割とその、久しぶりに私今インターネットたくさんやってですね、
はい、
風来の試練のことばっかり最近調べてるんですけども、うん、見るとやっぱりその、風来の試練2っていうのは非常に傑作としてですね、名高いものがございまして、うん、まあ、それで非常にハマってしまって、まあ、第3志望ぐらいの、まあ、大学に行かざるを得ないと。で、大学入ってからですね、またちょっと失敗をしましてですね、単位がこう取れないでですね、そのゼロ単位とかになっちゃったんですよ。その、1個も単位が取れなくてですね、
うん、
で、なんでかなと思ってみるとですね、その時発売された、風来の試練、外伝、アスカ剣山っていうゲームがあってですね、これに足元を救われてしまったっていうですね、
ずっと同じ失敗を繰り返して。
そうなんですよ。どういうわけだから、
はい、
朝始めてみるとですね、また次の朝になってるんですよ。家の中でですね。で、家の中でずっと朝夜迎えていくと、やっぱり、忙しくて授業に出る暇がないですよね。だから、まあ、うまくいかずですね。で、これもまたインターネット上では、非常に名高い、その、風来の試練外伝と風来の試練2っていうのがですね、
うん、
まあ、このシリーズの、まあ、その、二つのベストだ、みたいなことですね。もう伝説的なんですよ。
はいはい。
で、その、今申し上げた外伝とかの、今、アマゾンとかで見ると、もうなんか6万円とか7万円とかの値がついてるんですよ。めちゃめちゃプレミアムになってるぐらい。
ハードは何ですか？
ハードは、当時はドリームキャスト。
ドリームキャストか。
セガのやつですね。で、それが Windows 版とかになって、それも、すごい流行ったんですけどね。その、私は家が貧しかったので、浪人させてもらえなかったので、やむなく入ったところで結局留年しちゃってるので、親にも大迷惑だし、なんかもういろんな後悔がこう、私の20歳前後は、うるずまいてですね、屈託が大いに生まれてですね、はい。で、まあでもどうにかこうにかなんとかですね、いろんな人との出会いとかご縁があって、なんとかまあ就職してですね、それからもうちょっと一回もちょっとゲームからは距離を置こうと、
うん、
やっぱりちょっと風来の試練非常に危険なゲームなんですよ。
うん、
やったことあります？
友達の家でやったことあります、ね。
はい。それはシリーズのいくつかとか。
全然覚えてない。スーファミかな？
あ、スーファミ。
スーファミ。
最初のね、うん、あれもあれで非常に名作と名高くですね。
はい、はい。
はい。いうゲームで、あれだったんですけれども、そうだから。
トルネコは持ってます、
ね。あ、トルネコの初代ね。うん、そう、私もそれも随分ハマりましてですね。中高大と、ここら辺だいぶこの、ゲームにですね、このシリーズにコンタ
ネットしてしまった。あれはシステムとしては似たようなゲームですか？
似てますね。根本としては似てて、うん、遊べられたことない方にどう説明するかってしばしば悩みがちなんですけれども、私がよく例えるのはその将棋ってゲームあるじゃないですか。将棋にある種似てるところがあってですね。
うん、
で、まあ、1対1で人とは戦わないんだけど、その盤面に一歩駒を動かしていくと、相手も駒を動かしていくみたいな感じでこう言うわけじゃないですか。でも将棋っていうのは完全情報ゲームで、基本的にはもう実力が全てみたいなことじゃないですか。
うんうん、
で、ひるがえって日本人にも人気のゲームで麻雀ってのあるじゃないですか。
はいはい、
まあ、これで大学を滅ぼした人もね、大学生活を滅ぼした人もいて、うん、僕もその一人なんですけれども。
麻雀もハマった。
半分風来の試練でオンジアザーハンドが麻雀なんです
けど。はいはいはい。
まあ、これも麻雀も魅力は何かって先日目で言うと、これも、もう実力は結構ある、結構その影響するゲームなんだけれども、うん、それは必ずしも 100% じゃなくて、
うん、
結局はその、時には初心者が、上級者を任すこともあるんだよと、
うんうんうん、
限られた数の牌をそのこれいらないよってこう切ってですね、盤面に捨てて、うんうんうん、それでもう一個新しいものを積もってくるって言うんですけど、拾ってきてですね、でその組み合わせでうまい組み合わせでこう点数高く勝っていくっていうんですよね、うんうん、だけどそれもだから運が良ければ いきなりいい牌がこう積もってきて、つまり次は来る牌っていうのは、まあ、イカ様とかズルッコしなければ基本的には分からないので、
うん、
分からない中で不確実性がある中で、じゃあでもこの手が一番いいだろうなって思ってこう判断をしていくっていう。うんうんうん、だそれは長期的にずっとやっていくとやっぱり上手い人は勝つようになってるんだけれども、うんうん、 でも瞬間的には弱い人も強い人に勝つかもしれない、そういうその運と実力のバランスが非常に混ざったゲーム、
不完全情報ゲーム、
ね、不完全情報ゲームという言い方もそうですね、うん、ありますね。だそのやっぱ運と実力のバランスがとてもうまくいっている、その将棋と麻雀のその半分越したような魅力が、うん、そしてそれが一人で遊べるっていうですね、うん、それが風来の試練シリーズっていうか、まあ、トルネコのその大冒険から始まるようなシリーズの面白さがあってですね、う
ん、確かにこの間ダヴィンチ・オソレザンさん、
おはいはい、この頃のね、はいはい、
がなんか風来の試練を初めてやってみた、
初めて、あ、最近になって
ちょっとやってみたらしいんですけど、ほいほいほい、確かに麻雀みたいな感じだってお
っしゃってました、
日記になんか書かれてましたね。
そうそう、だから麻雀とかポーカーとか、うん、あの辺りにハマる人は
かける、まあ、自分でこう練習して習熟していくのバランスがまあ似てるなみたいな話、
だからあの辺りに悪魔の道にハマっちゃう人は大体同じような感じでこうハマっちゃってですね、今おもころの話が出たけれども、私もお会いしたことないけれども、そのバーグハンバーグバーグの副社長の永田さんって方は、
ね、
完全に私と同じ、
ね、
ハマり方の人生の砂鉄を歩んでて、あの人私より4、5歳ぐらい若いはずなんだけれども、多分同じ結局その広い意味での世代が通ってた道があるんですね。試練にはまって、私はパチンコにはまんなかったんですけども、同じように麻雀、トップショーとかにはまって。
パチンコとかになるとちょっと運の要素が強すぎるから、
ね。そうそうそうそう。だからね、うん、そういう、やっぱりある種悪魔的なそういうはまり道みたいなのがあってですね。うん、で結局だからそのやっぱり非常に危険だなと。
うん、
もう私の人生に元に戻すと、危険だなと思ってやっぱりちょっとやらなかったんですよ。その後ナンバリングでシリーズ3、4、5とかこう出てってですね。
うん、
でしばらくして売れ行きもあんまり良くなかったのかあれなんですけども、まあ、あんまり出なくなっちゃってですね、うん、その続編が、
うん、
結構そのゲームの難しさって、そのある種そういうゲームってもう完成されちゃってるんですよね、そのうまい、うん、初代とか2代とかが結構いいバランスのゲームだったから、うん、麻雀とかもその麻雀2とか出ないじゃないですか、麻雀アドバンスとか、
うん、そうですね、
一部あるかもしれないけどもでもやっぱり
まあね、グラフィック上げたところでね、
将棋もあれ大昔に行けば中国のいろんな細かった将棋もあるけど、今は 9×9 のね盤面でやってるから、やっぱりある種のゲームのこのアイロニーというか、なんかというか矛盾というかですね、
うん、
いいゲームであるほどもうそのそこでも完成されちゃってるから、うん、次のゲームも作れないんですよね、
うん、
っていう悩ましさがあるのかなと思いながら、まあだいぶ私それからもう大学卒業してもう20年近くになるのかな、うん、まあ随分いい年になっちゃってですね、そしたらなんか急にニュースが飛び込んできて、その風来の試練が5から久しくなかったのが14年ぶりにですね、
そんな久しぶりなんです
か、14年ぶりに6が出るとかですね、でそれまで私本当やってなくですね、怪しい同人ゲームでですね、ディアボロの大冒険という風来の試練と、
あ、
ジョジョの奇妙な冒
険。それはやったかも。それやった。
あれもね、結構ブームになって、あれも非常によくでき
てる。あれ流行ってましたね。
あれ異常によくできたゲームで。だけど、あれには一回僕も、一回確か海外留学かなんかしてるときに、あれかやってたのかな。それ僕ちょっと海外留学の時に失敗しちゃって。
前、そう。ちょっと前ぐらいですよね。
そうで、そう、海外の大学に留学するときも、その大、ディアボロの大冒険に僕ハマっちゃったですね。
はいはいはい。
いろいろハマって。じゃあ人生のやっぱり非常にトラップなんですよ。トラップ的に。
いや、今はやばいじゃないですか。
そうそうそう。で、今やばいんですよ。で、今やばいって話をしようと思ったんですけど、その。
退職。
退職まではまだ、あと4歩ぐらい、4歩ぐらい手前にいるので、次のターンどうなるか分かんないんですけど、ただ最近本当睡眠不足で、あれなんですけれども、うん。でもね、やっぱ嬉しかったんですよ。まず、14年ぶりにちゃんと出た。っていうところが、そのニュースがあって、はい、で、やろうかなって、やっぱ僕も悩んでたんですよね、やっぱり。その、そもそもそのゲームのことすら忘れるぐらい、割とも本当、遠ざかってたわけですよ。
うん、
だから、その、そのゲームって、ある種、すごい集中力が必要なんですよ。その、最初にクリアした後に、たくさんいろんなまた、隠しダンジョンっていうか、もっと難しいのがどんどん出てくるっていう種類のゲームですから。
もっと前提でいくと、はい、RPG ゲーム
ですか。RPG と似てるところもあるんですけども、はい、やっぱ私の理解はちょっと違うジャンルだと思いますね。はい、その、それもまたダンジョンによったりするので、ちょっと正確な説明で、正当ちょっとバランス取んなくちゃいけないですけども、うん、まあ基本的にやられたら全部元に戻っちゃうんですよ。うん、そこはやっぱり厳しいっていうところから説明始めると、ちょっと障壁があるように感じるかもしれないですけども、でも将棋とか、麻雀とかも、一回ゲームが終わったら、またもう一回最初から始まるわけじゃないですか。
そうですね。
それと同じで、その、技量というか、ある種その定石とか、その、上手くなるのはプレイヤーの方なんですよね。
うんうんうん。
っていう意味では、RPG とかよりは、RPG ももちろん。
経験値を貯めてレベルアップっていう。
そうそうそうそうそう。それが画面外のプレイヤーの頭とか、その腕、コントロールする腕の方にこうあるっていう意味では、まあそういうそのボードゲームとか、
はい。
いう方に近いのかなっていうのが私のまあ、主観ですね。
アイテムを例えば使いながら敵を倒して、はい
はい、そうなんです。
ゴールまで行くっていう。
ゴールってか、まあ、そう、一番深い99階のダンジョンまで行くっていう、ね。
はいはい。のが、
はい、まあ、目的の。で、そういう中でも、その、手持ちの持てるアイテムっていうのは基本的には限られて、有限なので、うんうんうん。だから、いいアイテムとかをさらに拾っても、何か捨てなくちゃいけなかったりするし、
るうん、
いいアイテムを残したまま強い敵でいきなり一撃で殺されちゃうと、うん、もうそのアイテム全部なくなっちゃうんで、 もったいないもったいないってやってるとダメになっちゃうし、うん、ある種だからその非常にそういうバランスが
人生と一緒
ですね。そうそうそう、人生と一緒なんですね。で突然実力があればやっぱり最深部まで到達できる蓋然性は高まるんだけれども、でもどうしてもそんなのねえだろうみたいな感じで死んでしまうこともあるわけですよ。しかしそれを受け止めてもう一回じゃあ頑張ろうみたいな、まさにそういう人生とのアナロジーでもよく語られるゲームなんですけれども、うん、だそういうゲームがまた出ると、14年ぶりに出ると、私、まあ、弱い41、2ぐらいになってですね、出ると。で、私、非常に強い不安を覚えたんですよね。その不安を覚えたっていうのは、まあ、やろうかなと思ったんですけど、もう、ついていけるかなと。やっぱ99回まで、その、ある種の、
集中力がね。
そう、集中力とその、ミスった時のこう精神的なこうダメージ来るわけですよ。で、一番大事なのは、この時間という、もう中年男性にとっては、かなり限られたリソースの、かなり食われることはもう分かってるわけですよ。やる前から。目の前に悪魔的なこう、沼があってですね。多分その沼はまると気持ちいいんだけど、まずいなと。どうしようかなと。そもそも楽しめるかなと。まあ、いろんな不安があったまま、まあ飛び込んでみたらですね。今、これ収録してるのは、まあ発売されて3週間ぐらい経ってですね、やってるんですけど、まあ大いに私が嬉しかったのは、その、このゲーム十分楽しめるだけの気力、体力がね、弾力というか、その残ってたんだなっていう、ね。
すごい。
それが嬉しかったんですよね。
確かに。ゲームとかもあんまり長時間できなくな
った、ね。いや、できなくなったんだけれども、もうね、一つのダンジョンクリアするのに15時間ぐらいかかるんですよ。それはまた、プレイスタイルによるんですけど。で、それで私今は、その、一番難しい隠しダンジョンの99回のところもクリアした後に、さらに、縛りプレイの99回ってのが出てきて、それもクリアして、今3回目のそれをクリアしようとしてるっていう、まあ途中でこの収録現場にやってきたっていうですね、ぐらい、
セーブはできる。
セーブはできる。セーブはできる。で、逆に言うと、もう、常にセーブされるから、その、やり直せないんですよね。その、間違った行動を取ったって。
あ、上書きセーブされる。
あるアイテムを間違って、めちゃめちゃ貴重なアイテムを間違って敵に投げちゃって亡くなったみたいな時に、はいはい、ちょっと待ったみたいなことはできない。
分けてセーブは
できないんですよね。人生と同じで、あん時あんなこと言わなきゃよかったとかね、あのフライトに乗っておけばよかったとかね、セーブ、人生もずっとセーブされてるんで、できないんですよね。いうところがね、いいなって思ったし、思いのほか、僕も罪悪感なしにね、ゲームにね、没頭できたっていうね。思い返してみると、やっぱり、勉強しなくちゃとかね、授業行かなくちゃとか、なんか、いつも頭のどっちかの半分で、なんかしなくちゃいけない現実世界のことを考えてたんですけど、今は、割とだから私は、そういう意味では、まあ、大人になったというか、ある種のところで、諦めというか、踏ん切りがついたのかわかんないですけども、全然別にもう本当に、これはこれで、このゲームの世界にこう入っていけるぞ、みたいなことがね。
ピュアに楽しめる。
ピュアに楽しめるし、まあ、それは私の中でそういう試練の方で先に不条理学んだけれども、その後いろいろ実人生で、それなりに不条理を学んだわけだから、そういう凝視方もあったのかもしれないですけれども、まあ、だから与えられたものに不満があったりとか、ね、昔の選択誤ちがあったとしても、まあ、とりあえず今、楽観的な気持ちで、ペシミスティックな、未来の予測はペシミスティックなんだけども、オプティミスティックな、楽観的な気持ちで人生を切り開いていこうって、そういう手持ちのカードでなんとかやっていくんだっていうね、気持ちを、そういえば私は試練からそう学んで今、人生というフィルターを20年通して、今ここに試練6、試練6にですね、フィードバックしてるんだと思ったらですね、なんかもう、涙は出なかったんだけど、なんか全身のこの震えみたいなの
ですね、体が覚えていた。
深夜4時にですね、はい、震えが来てですね、
はい、
で仕事がありますとか言ってね、朝仕事行かなくちゃいけないんだけど、でもその非常に強い満足感をですね、最近覚えてですね。
なるほど。
だから人生のアナロジーだと思って臨んでたら、今、いやもうその試練が逆に人生の逆転現象でもこう、アナロジーの逆転現象が起きてたってね、そういう気持ちになって、もうずっと最近はこうやって潜ってるんですよ。で、子供たちもやらせてですね。で、この超旅ラジオのその会員限定のロストバゲージクラブでもですね、ディスコードで日々いろんな投稿してるんですけども。
風来の試練っていう。
申し訳ない。ちょっと私が勝手に作っちゃってですね。と思ったらなんかその、有料会員メンバーの中でも、ご同行の師がいらっしゃってですね。
いらっしゃ
る。嬉しいんですよ。嬉しいんですよ。だから、ああと思ってですね。ああと思って、だから最近はもう本当にそういう投稿をひっきりなしにしてですね。申し訳ない。ちょっと。一応、旅とのアナロジーとしても捉えられなくはないかなってぐらいのね、気持ちでやってるんですけれども、これお聞きの、試練も好きで、私たちのラジオも聞いていただいてるって方はですね、もしかしたらロストバゲージクラブに入ったらいいかもしれないという突然の PR を挟みながらですね、もう一回話を元に戻すと、やっぱりその人生が試練のアナロジーだなってことね、最近また、気づいてきたのは、その、一番難しいダンジョンは、その、99回までだって話を今したじゃないですか。でも人間の寿命も、まあ、100歳以上生きる人もいるけど、だいたい99ぐらいで結構ゴール見えるじゃないですか。でも、いろんな不幸があって、ね、溶接されてしまう人、ね、本当に悲しい人はやっぱり、ね、1歳、2歳ぐらいでね、亡くなられてしまう方もいるし、20歳ぐらいでね、亡くなられる方もいるし、それ、同じなんですよ。これ最近気づいたんですけど、その、この間31回でやられちゃったんですよね。 で、その時はね、10回ぐらいではね、やっぱり非常に飛ばしてたんですよ。いい感じになってて、もうこれいけるいけるみたいな感じで。
確かに人生100年時代だとしたら。
そうなんですよ。
ちょうど。
いやね、そうなんですよ。
30代。
そうなんですよ。で、うん、いけるいけるってちょっとプレイが雑になったんですよ。うん、でこれをいける。勝ち確だってね。勝ち確だって。もう本当に資金も恵まれて、いいアイテムもどんどん積もってくるんですよ。
うん、
で、敵ももう圧倒できるし、うん、もう周りのやつなんてもう目じゃねえぞって。ブイブイ言わしてたら、なんか31回ぐらいでなんかですね、だんだん体力がこう落ちる罠みたいなのがあってですね、うん、なんかだんだん非常にステータス以上の敵が出てきてですね、なんかだんだんステータスが減ってくるわけですよ。うん、で、あれいつの間にかって追い詰められてて、なんか決定的なミスはしてないはずなのに、だんだん追い詰められて手持ちのアイテムがなくなってきてって、なんか痩せ細ってきて、で、ある日突然死んでしまったんですよね。うん、で、戻ってみて、こう、内省してですね。うん、四畳一間の部屋でですね、こう、正座をして、思い返してみて、これ人生だな、ということを気づいたんですよ。だから、その、本当になんかその、白人の金持ちの子供に生まれてですね、いい、こう、スクール出てですね、アイビーリーグ卒業して、ゴールドマンサックス行ったとしても、40歳、50歳ぐらいから、こう、一徹戦車っていう、まあ、敵がいるんですけども、こう、バッとこう、殴られてですね、死んでしまうとかもあるかもしれないし、逆に10代、20代とかでは、こう、非常に苦しくですね、貧しく、なかなか厳しかって、で、選択も過ちもいろいろあったんだけども、頑張っていったら30回ぐらいでいい、こう、アイテムを引いてきて、で、己の技量もあって手伝ってですね、いろんなミスを取りこぼしながら99まで行って、大往生みたいなですね。
うん、
いうことを考えると、これ本当に等しくこの人生なんだなとね、うん、いうことを思いましてですね、いうことをちょっと今私も今これをやり続けてですね、で99回まで行って終わった後にもう一回新しい人生を送るわけですよ、うん、もう一回一回から始めていくと
転生するんです
転生自分は変わらないんだけれども、そうすると本当になんかね、今はね、あ、今はだから僕は42回のダンジョンだから、うん、結構強めの敵出てくるのしょうがないな、みたいなね、
うん。
またこう人生のフィードバックがあるわけですよ。
うん、
だし、しかもじゃあ自分の人生の過ちだと思っていた、結局大学受験失敗した試練2とかね、ああいうのにやっぱり出会っててよかったんだと、
うん。
で、こういうふうに思えるようになったのも、やっぱこのゲームに出会ってたからなんだと。だからあの時やっぱりうまく埋まらなかったマークシートとかね、あれはあれでよかったんじゃないかとよね。こう、ジャスティフィケーションが生まれるわけですよ。
はいはい、それで言うと、年を取るとどんどん難易度が上がってい
く。難易度が上がって。人
生の。
なんかね、知らないところからいきなり炎がね、アークドラゴンの炎がね、おにぎりの罠を踏んだ次のターンで行ってきて、いきなり死ぬわけです。でも、70回ぐらいで死ぬと逆に爽快感もあって、あ、なんか、いやでもここまで、ね、まあね。まあ、
ここで終わるのもいいなっていう。
そう。意外にそうなんですよ。だからね、99回にたどり着いてね、全部やったって言ってもね、ちょっとね、悲しい気持ちになるんですよ。あ、もう終わっちゃったみたいな。で、アイテムは残ったりするんだけども、結局、一から始める、その何も持ち込めないダンジョンをやり続けるので、うん、結局最終的に一番難しいのって。だからどんなにいいアイテム取れても、まだもう一回皿から始めるので、うん、要するにどれだけ濃密なその潜りができたかっていうね。うん、99回までの潜りがどれだけできたかっていうところで決まるなっていうね、
うんうん。
結果を追い求めるゲームなんだけれども、プロセスなんだなと。うん、その過程で残った心の動き、この奇跡。これがね、やっぱりこの風来の試練の6、6のですね、うん、やっぱりこの40代中年男性の御し方なんだなとですね、思ったんですけど、岡田さんどうですか？悟ると岡田優の超旅ラジオ。前工場だったけど、もうちょっと、ここら辺で終わらせないと、ディープな部分に入ろうと思ったらずっと語れちゃうので、ちょっとこれ以上ゲームの。
99まで行けた時の共通点みたいなのあるんですか？
いや、それがね、6はね、私は、不満に思ってる人がいる気持ちもわかるんですよ。いやいやね、麻雀でもう一回例えちゃうと、赤虎麻雀っていうかなんかですね、結構ね、ツモハイが結構良さげというかですね。
麻雀も
わかんない。
例えば。
どっちもわかんないんで、ね。なんだろうな。結構バブル的というかですね、割といいアイテムが出やすいようになってる代わりに、敵も結構強めに、急にインフレして敵が強くなったりとかするので、いろんな動きがこう起こる。そういうのがね、渋めな上級者のファンにはね、ちょっとね、つまんないかもしれないんだけども、そういういいツモが引いた時の勝ちパターンみたいなのが、うん、でもそれがね、やっぱりいいゲームの一つの条件で、このパターンに行けば絶対勝てるっていうだけじゃなくて、うん、いろんな勝ちパターンがあるんですよ。
なるほどね。
で、そのいろんな勝ちパターンは本当に潜っていかないと分かんないし、それは本当に大きく分けてこういう類型だって言えるね。この腕輪を拾えば結構多分いけるだろうとか、うん、この武器とこの武器を組み合わせていけば結構いけるだろうと、
うん、
この10回ぐらいでいっぱい稼いでおくといいだろうとかね、うん、おにぎりいっぱい増やしといいだろうとか、そういうのあるんだけれども、でも別にそれが全部じゃなくて、うん、いろんな潜り方、いろんな楽しみもあって、
うん、
そうするともう最初からなんですかね、ある種の武器をもう持たないで、うん、強すぎるインフレ確定みたいな、そういう武器はあえて持たないでいくとか、
うん、
さらにはなんかタイムアタック、人生を生き急いでるみたいな人とかいてですね。
なるほど。
僕は18時間ぐらいかかったダンジョンをなんかもう90分ぐらいクリアする人がいてですね。うん、そうするともう B ダッシュするしかなくてですね。うん、B ダッシュってのがあってですね。ピュピュピュってこう移動するわけです。
はいはいはい。
だそういう意味では、その一つの面白いゲームの箱として、非常に複雑な変数で、このまとめられたダンジョンと非常のあれは、その遊び方はもう、やる人は決めるんだよと。
うん、
だそれはある種麻雀とかと同じで、麻雀もある種新しい縛りプレイ。麻雀というゲーム自体は多分そんなに、これ以上確信することはないんだけれども、うん、ちょっとしたそういう縛りプレイというかですね、
うん、
じゃあ今回は食いたんなしねとかね、あ、ごめんなさい、それ例えても分かんないと思うんだけども、そういうことがあるなっていう意味での奥深さがあるし、はい、で、今話してちょっと参入障壁の高さを感じた人もいらっしゃるかもしれないし、実際に高いかもしれないんですけれども、人生のある種の不条理さを飲み込んで、手持ちのカードで生きていくっていう、そういう思想、考え方に共感する方にとっては示唆の多いゲームだということはですね。
なるほど。
私、目がですね、こう太鼓判を打てるゲームですのでですね。
うん、
これは、お買いになってみたらいいんじゃないでしょうか。というですね。
なんか、熱は伝わってきた。
熱は伝わってきた。
はい、
熱しか伝えられないんだけども、やっぱり、こういうのって今、ハマってるど真ん中の人は、なかなか客観的にですね、多分、韓流ドラマとかにむちゃくちゃハマってる人が、その、うん、こんなにとか言っても、なんか、ちょっと一歩引いた目でですね、なんだこいつみたいな感じでこう思われちゃってるのかもしれないけどね、ヨン様ヨン様とか言ってる人になんだこれって思われてる今その人になっちゃったのかもしれないんですけれども、うん、いずれにしろ今この私の心の動き、その購入してから3週間目でここまで深く到達した私の心の動きを一回このラジオに一回閉じ込めてですね閉じ込めてみたいなっていう気持ちがあったので、ちょっと岡田さんに今日 95% ぐらい僕しか話してないんだけども、気持ちをお届けしたかったということで、岡田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
投稿コーナー。我々が長旅ラジオを始めてから、宛先を変えてですね、
うん、
そこからも結構続々とお送りいただいていてですね。
枚方まで。
そう、枚方高田2丁目26、10の6のプレゼントハウス594までですね、
うん、
送ってきていただいた方がいらっしゃいまして、それをお読みしたいと思います。
はい。はがきですね。
ごはがきですね。はい。はい、実はがきでございます、うん。ご丁寧に日付まで書いていただいていて、2024年1月27日。広島県広島市、ラジオネーム歌方さんでございます。ありがとうございます。サトルさん、岡田さん、石川さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。突然ですが、これまでに海外で見ている目は見つかりましたでしょうか。これは我々が割となんか、
そうですね、
長引くすっこすっているコンテンツになってますけど、うん、なんて説明しようかな。話すと長いんだけれども、岡田さんが収録場所に歩いてた時に見かけた、見ているぞっていう、その、目のね、注意書き、万引き、やめろとか、そういう目があったよっていう、その写真撮ったら、それの愛好家のラジオリスナーの配偶者の方から同人誌が突然送られてきて、それから見ている目の話をいっぱいしていると。
そうですね。
はい。
第116回。
116回ね。で、のみならず最近ロストバゲージクラブのそのディスコードでは、見ている目っていうチャンネルも生まれて、続々と今、日本中の見ている目が集まってきているんだけれども、うん、海外で見ている目は
今んとこなか
ったかもしれないですね。ということで、ちょっとじゃあ、投稿の続きを見ますと、先日香港を旅行しました。2階建て路面電車に乗り、街の雰囲気を味わっていたところ、ふと視線を感じたのです。
視線
またなんか文学的な文章がこのなんか文章化が多いですね。視線の主を探すと、車内前方正面、次の電停などを表示する、だから路面電車の次の止まるバス停みたいなものかな、うん、を表示する電光掲示板の下に目がありました。裏の写真はその時のものです、ということで、本当だ、ここに目がある、すげー、ということで、ちょっとこれもサムネに載せようと思いますけれども、
あ、この掲示板の下の細長い、
はい、そういう意味ではそのディスコードの中でも私が記憶する限り海外の目はなかったような気がするから、これ初めて、あ、でもない、
ドバイかどっかの空港、
ドバイの、
はいはい、ドバイじゃなかったですけど、どっか中東かなんかの空港の天井を見上げたら目みたいな、
あ、目みたいなのがあったって言ってましたね。いたいたいた。
正確にはそのポスターではない、
うん、そうだな、
うんうん、
今僕らが話したことを知りたければ、まずはちょっと恥ずかしいな、ちょっと PR やめましょう。
これだから、はい、この写真を多分撮って
絵
はがき
かして加工してくれたんだ。
加工して絵
はがきとして大変な手間だな。
送ってくれたってことです。
ありがとうございます。しかもなんか注釈もある。目の上には、読めないな。なんだこれ中国語だから読めないんだけれども、
そうですね。
キーパーの eye on your baggages, belongings ですね、うん。なるほどね。だから持ってるものにちゃんと気をつけろよと書いてあったっていうから、まあ日本と同じ文脈ですよね、多分。あ、でも違うか。
ちょっと違う、
ね。持ってるものに気をつけろって目だから、でも眼光は鋭いから、まあ確かにそうだな。あれなんだこれ。っていう比較文化学的な面白さもあるんだけれども。
確かに気をつけろって、うん。この目の人が盗む。
そう。わかんないけれども。お前がこの人のぐらい目をしっかり鋭くやれよみたいな、そういう意味なのかな。わかんないけれども。面白い。
あ、ちょっとその監視 してるぞっていう意味と、
そうそうそう、確かに違いますね。違いますね。
意味合いですね。
なるほどね。うん、で、続きを見ますと、後日確認したところ、2014年に初めて香港を訪れた際の社内の写真にも目が映り込んでいましたって。すごいな、この人は。
すごいね。
10年以上前から存在するようです。未報告の事例ではないかと思い、ぜひ皆様にご報告したく、初めてハガキを送らせていただきました。乱筆乱文お許しください。いやいや、そんなことないですよ。超旅ラジオ、これからも応援しております。お忙しい毎日と存じますが、どうぞご自愛ください。ということで、ありがとうございます。そういうことなんですね。
これは未報告でしたね。
募集してみるものですね。しかも、10年前のこういう写真をお見返しになっていただいたっていうところまできっかけを作れたっていうのは、これはまあ嬉しいもんですね。なるほど。ありがとうございます。引き続き見ている目、募集をしているんだっけ忘れましたけれども、募集していないこともしていることも、あらゆる方面から我々は挑戦を受けますので、挑戦じゃないな。ある種の姿勢、視座、サジェスチョン、コメント。フォローバック何でも受けますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございます。